もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですが、今日はどのようなご相談でしょうか？
娘が家族の中で孤立しておりまして、特に兄との関係が悪くなってしまったので、
お兄さん。
どうしたらいいかと思います。
わかりました。では、詳しくね、お伺いする前に、まずはあなた様のご年齢を教えていただいてよろしいですか？
私74歳です。
ご家族はどんな感じですかね？
夫が74歳です。
旦那様がいて、そしてお子さんは？
息子が49歳です。
49 歳。それで娘さんが？
娘が45歳です。
45 歳。で、今日のご相談の先ほどの娘さんっていうのは、この娘さんのことですよ
そう
ね。
です。はい。
じゃあ今4人で暮らしてらっしゃるんで
い
す
え、
か？
2人とも独立して別に暮らしてます。
結婚されて？
はい。
お家にいらっしゃるのはお二人暮らし。
そうです。
旦那様とね。はい、
は
わ
い。
かりました。で、孤立してるというのは、
もうなんかコミュニケーションがうまく取れなくなってきたんですね。2年前ぐらいから相続の話を始めたんです。家族4人で、私と夫と息子と娘で。
娘さんと。
それで、うちの大きな財産は今住んでる不動産、ビルと土地と、あと金融資産なんですけれども、その分け方によってそのいさかいが起こるといけないので、どういうふうにしたら平等に分けられるかって相談をしてたんです。それで娘は不動産を希望してて、まあ息子はじゃあ、金融資産でいいかなというふうな方向に行ってたんですけれども、じゃあその不動産に見合うぐらいの金融資産をどのぐらい、まあ代償金として払うかというようなことで意見が合わなくて。買ったので、なんか娘が切れてしまって来なくなっちゃったんです。それで、じゃあ代理人で自分の夫か弁護士さんを行かせるからって言ったんですけど、それは断ったんですね、
ご
こ
家
ち
族
らが。
側が。
それでじゃあ任せるという、娘は任せますということになったんです。それでじゃあ最終的に娘が希望してるから、というのはうちのビルでクリニックを開業したんです、娘が。1年くらい前に。で、だからじゃあここの不動産を希望するのももっともだから、じゃあその方向でいきましょうということで進めてたんですが、3ヶ月前ぐらいになって、兄が小学校の低学年の頃に性的いたずらをしたということを、私と私の夫と息子とに当ててメールで言ってきたんです。それを兄がのうのうと家族を持って暮らしているのが許せないから、いずれ息子の妻と子供にも言うと言ってきたんです。で、それを聞いて息子が怒って、ここのビルを、息子も管理に携わってるんですが、定期借家契約してるんです、娘に貸してるんですけれども、それを更新しないと言い出して、謝罪とそれから言わないということを約束しない限り更新しないと言い出してるんです。だから私としては、まあ娘も一生懸命やって、ここでまあ実績もできてきてるので、それは避けたいとは思ってるんですが、どうしたものか視野に上がってるんです。
何か相続の問題と、
はい。
それから性的なそういったことがあったという、そういうヒストリーですよね、歴史と、
はい。
なんかごちゃごちゃになっちゃっ
ごち
て、
ゃごちゃになっ
なっちゃって
、
てますよね。
はい。ですから、娘の目的がどこにあるのか、なぜその何十年も経ってそれを言って、その性的に。
目的、お母さんとしてはお気づきじゃなかった。
全く気がつかなかったんです。親として悪かったっていうことは私メールで言ったんですけれども、で、そのことについて、もっと話を聞きたいと言ったら、それはセカンドレイプになるから、そんなことは言えない。
それもおっしゃる通りですね。それ
で、
で、
それから、兄の妻と娘に言うことは、それは全く関係のない人に言うことであって、それだけはしたらいけないと私はメールで言ったんですね。そしたら、この後に及んで、まだ兄の家族を守るのかと、娘が言ってきました。
確かにセカンドレイプという話もあるので、ほじくり返したりするっていうことはね、勧められないんですけど、でもすごいそこが肝の内容ですもんね。で、しかも今のお話聞いてて、多分ね、 娘さんにとってね、誰も味方がいないような気がするんですよね。ちなみにお父さんはどうされてるんですか、これ。
主人は兄弟で やり合うだけはやり合ってもそれは仕方がないけれども、
うん、
記者家のこととは関わりないとは言ってるんですが、
うん、
息子にしてみれば自分もビル管理に携わっているのを知ってて、
うん、
妹がそういうことを言ってきたんだから、
うん、
そういう人間を置いとくわけにはいかないっていうんです、
うん、なんかね、皆さんがその物理的なものの方にすごく引っ張られちゃっていて、
はい、
娘さんの気持ちとかずっと抱えているその辛さとかそういうところに全然こうフォーカスが当たってない気がするんですよね、誰一人ね。
ああそうですか、はい、
じゃあ今日問題、まあ、もちろんそこに問題があるんですよ。娘さんのね、その思いを誰一人アプローチしてないんじゃないかなというのはもう一番の問題なんだけれども、でも今日ご相談っていうのはビルのこと、
定期借家更新をしないと言ってるんですけれども、
うん、
それには謝罪とやら言わないという約束をしない限り更新しないと言ってるんで、
いやだからね、これがねごちゃごちゃこんがらがってるんで、じゃあそのあたりをメインにしてお聞きしながら、はい、まあ、先生のちょっとご意見をね、はい、お伺いしてみましょうか。
はい、はい、お願いいたします、はい、
今日お答えいただきます先生は弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、まあ、大変非常にご家族の中ではお母様としてはご心配な状況になってるみたいですけど、
はい、
定期借家の方ですけど、
はい、
これは、まあ、定期借家ですから本来はね期限を切って貸してるわけなので、
はい、
期限が来た時には出ていかなきゃいけないものというふうに思って借りていたはずなので、
はい、
それをそのどうしても延長してくれないと困るとかね、
はい、
そういうことをいう気持ちが娘さんの方にあるのかどうか、
はい、
そこもちょっと私は疑問なんですよ。
ああ、もしかしたら出ていくかもしれないですね、
だってそんな仲が悪いのにね、
はい、
糾弾したわけでしょ、お兄さんに対して。
はいはいはい、そうですね。
それなのに、いやここにいたいって言うのかなっていうのは少し疑問なんですけどね。
まだ開業して1年ちょっとで内装も全部新しくしたところを出て、出るとまた原状回復費用とか新たにビルを借りるのでまた経費もかかるし、すごく大変だなと思ってるんですけど、私としてはですね、
まあ、お母さんはいろいろねご心配されて、そしてお母さんの、ね、お考えの中にはご自身のね、はい、お父様とあなたが、まあ、作ってきてる財産がね、立派なビルがあって、
はいはい、
その盤石な財産があるんだから、
はい、
それの余力をねお子さんたちがそれぞれ受けられればいいのにな、はい、それが一番安泰なのになっていう価値観があってね、
はいはい、
そっから出ていくのはすごく不幸せとかすごく苦労みたいにお考えですけど、
はい、
でももうそんなにすごい宣戦布告をしてしまったのなら、
はい、
もうそこには行かない、まあ、別のところに借りて私の力でやっていくって考えてる可能性は十分ありますよね。
なるほど、
はい、それを無理やりね孤立してるから兄弟仲良くなんてもう仲良くは絶対できないと思いますけどね、
はい、もうそれは覚悟しました。だからもう、
だって話が話ですからね。
はい、もう本当に一堂に会してなんてことはできないなと思ってます、
もうそこはねお母さんも諦めるしかないですよ。
ああそうですか、
それと相続のこともね、
はい、
一番仲良く分けられるにはどうしたらいいかっていうことから良かれと思ってご相談になったんでしょうけど、
はい、
もうね相続はね揉めますから。
はい、本当にだからオープンにしたことが間違ってたかなって今になって思いますね、
うん、要するにね亡くなった後でもね揉めるんですよ。もうねそんな別に普通のうちでもみんな揉めるんです。
ああそうですか。
それでもうそう思っててしょうがないんですよね。だから仲良く分けてもらいたいって親が思っても全然そうならないことは多いので、
はいはい、
それをねまだ相続始まる前から始めてしまったので話をね、
はい、
だからその仲が悪くなるのが親が亡くなった後じゃなくてもう生きてるうちから始まっちゃったっていう状態ですよね、
はい、そうですね、
はい、で親御さんとしては自分の財産なんですからね、
はい、
自分でもうこれはあれにやるこれはやるこっちにやるとかってそれ決めることはできるんですよ、
はい、
それはもう自分で決めることだから、もう亡くなった後で遺言書を見てね、みんな、ああ、こんなことにされたって思うかもしれないけど、
はい、
まあそれはもう親の権利として自分の財産を指定することもできるんですけど、
はい、
そこをきれいにうまくね、はい、半分にできないななんて悩むぐらいだったら、
はい、
まあいっそ遺言書なんか作るのやめればいいんですよ。だって法律で半分ずつなんですから。でしかもね、その娘さんが全然収入もないまま一人暮らししてるみたいなことでもなくね、
はい、
しっかりしたそのご家族をお持ちになって、しっかりしたお仕事されてね、
はい、
まあ親としては本当に安心できる生活をされてるんですから、
はい、
それ以上何もそんなに心配する必要もないしね、
はい、
でどうもね伺ってると、
はい、
妹さんとしてはね、
はい、
最終的に両親というかあなただと思いますけど、
はい、
お兄ちゃんの肩を持つのねって思ってるんだな。
そうだと思います、
はい、
私と息子が仲が良くて、なんか小さい時からもお兄ちゃんと結託して私をバカにしてたってよく言いますのでね。
その位置関係は本当によくわかりますよ。まあ大体そのね、異性の子供が可愛いって皆さんおっしゃいますからね。お母さんは男の子は可愛いし、
はい、
でもお父さんはまあ妹さんを可愛がってたでしょ。
可愛がってたます。可愛がってました。みんな可愛がってました。下の、
まあそれは親はそう言うんですけど、その子供から見た時にはあっちばっかりっていう気持ちはあるんですよね、みんな。でそういう時にどうしてもその異性を可愛がってるように見えてしまうので、それは、
はい
はい、妹さんとしては悲願だ気持ちはあったと思いますよ。
なるほど、はい、はい。娘はまあ学校のことでは全然心配かけなくて、息子にしてみればなんかいいな、妹はあんなに優秀でと思ってたそうです。
まあ、みんな子供はねそれなりにね被害者意識を持って育ってるのでね、だから相続は揉めるんですけど、
はい、
もうそれしょうがないんですよ。本当に自分の親はね、
はい、
自分を平等に扱ってるかってことばっかり考えて子供って大きくなってるもんなんですよ。
あそうですか。はい、なるほど。じゃあ、まあ、あんまり介入しない方が、
何かそのあなたがするとまたお兄ちゃんを助けに来たっていう風に受け取られちゃう可能性はありますよね。
あ、なるほど、
はい
はい。
まあ、なかなか本当にねこの、まあ、相続まだ全然相続じゃないですけど、子供同士 その親は誰を愛していたのか競争みたいなね、
はい、
そういうものが相続の裏には必ずあるんですよ。
あ、なるほど。
だから本当に厄介なんです、そこがね。
なるほど、わかりました。
いかがですか。
はい、ありがとうございました。
少しは解決の、まあ、解決は難しいとは思いますけど、糸口は見えておられましたかね。
はい、はい、まあ、あんまり親が介入しないように、もうみんな二人とも大人ですので。
まあそうですね、でもお母さんだから、
はい、
お母さんの立場としては私どうしてもね、
はい、
謝るとか謝らないとか、はい、訴えるとか裁判がとか出ていくとか出ていかないかとかの前にね、
はい、
やっぱり娘がどういう思いをしてきたんだろうかっていうお母さんのその何か
が、それをなんかね、うん、本当に全然会ってくれないし、話もしないし、本当に取り付く島がないという感じなんですね、今ね。だからでもそういうことがあって仲良くしてて今になってっていうのが、私はどうしてもクエスチョンマークなんで。
堪忍袋みたいなものがあったんじゃないですかね。ずっとずっと我慢されてきたのかもしれない。ずっとため、
うん、それが溢れちゃったのが今だったということですかね。
かもしれませんね。
うん、
まあ、なるべくその気持ちの問題と、それから相続とかビルの契約の問題と、はい、ごっちゃにならないように、
なるほど、
お考えになった方が、
はい、
いいのかもしれませんね、先生のおっしゃる通りね。
はい、
はい、
わかりました、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
失礼いたします。
はい、どうも。